南花のあの人の夢の種。こんにちは、南花です。この10月からスタートしました南花のあの人の夢の種。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき、育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラムです。今日お話をお聞きするのは田代正隆さん。1978年生まれ、福岡のご出身で、現在も福岡を拠点にされている田代さんです。私の田代さんとの出会いは、昨年友人が田代さんとイベントを主催していた時にご挨拶をさせていただいたのが最初で、それからたびたびイベントなどでご一緒させていただいてるんですけれども、なんと月の3分の1がそれぞれ福岡、東京、日本のどこかと、マッチングプロデューサーとして日々全国を駆け回ってらっしゃいます。去年角川フォレスタからコミュニティパワーという本を出版されています。コミュニティと言ったらもう田代さんっていうくらい私の頭の中ではつながってるんですけれども、実際にコミュニティを持つことでたくさんの可能性を広げていらっしゃる田代さんです。また田代さんはなんと私が住んでいたメルボルンにとっても好印象を持ってくださっていて、ちょっとしたプランを持ってらっしゃるんですね。そのあたりのお話もお聞きしています。ぜひ聞いてみてください。私ね、田代さんってメルマガ発行されてるでしょ、うん、
はい。
で、私いつも楽しく読んでるんですけど、
あんまり書いてないです
いやでもなんか毎日あるよりは私はいい、たまにの方が、
たまに
あ来たって思うから、
はい。
それでね、はい、今後やりたいことみたいのを署名欄に書いてあるじゃないですか。
書いてます ね、
ね、
はい、
あれをちょっと説明っていうか皆さんに紹介したいんですけど、すごく印象的な飲み物飲みながらちょっとね軽く
そうですね
あれすごく印象的で、なんか最初は福引き会を世界でも開催する、まずはメルボルンからって書いてあって、私はこうメルボルンにやっぱり住んでいたこともあるし、これからも縁があるところだなって思っているので、すごくなんか個人的に嬉しい一行なんですよね、あれは。そう、それでだんだんそれのこう大きい話になっていくわけですけれども、今回このあの人の夢の種プロジェクトっていうのは、まあ、皆さんにメッセージを、ですごいことをやってる方にお話を聞いてメッセージをなんだけれども、これからの日本についてと地球について大切な、は
い、
そうメッセージを持っている人っていうのをちょっと企画書の方に書いてて、で地球についてって、その地球っていうのを読んだ時に、はい、自分で書いてね、
はい、
田代さんのメルマガの最後に地球出てくるよねと思って今回やっぱりちょっと軽く15分で、はいはい、ちょっとお話聞こうかなと思って、その地球レベルの思いを持っている方に、
はい
はい、
わかりました、うん、まあ、私は地球に生まれたというところで、うんうん、地球人として生きたいというのがやっぱあるんですね、
うんうんうん、
でその地球人の中で日本に生まれたってことは、やはり日本人として持って生まれたいいところってあるじゃないですか、
はい、
その先に相手のことを思う思いやりの心とか、
うんうんうん、
相手を思えるから、やっぱり日本って世界中に対して品質が良かったり、うん、ホスピタリティが高いって言えると思うんですね、うん、本質的には、はい、
うんうん、
でその相手を思うことっていうのが、うん、結局はその世界を見渡した時に、うん、先にそうやって思える人種ってなかなかいないんですよね、
うんうんうん、
でいろんな国行ってきましたけど、うん、やっぱりいないんですよ、
うん、
それを相手を思えるからマナーが成り立ってたりルールが成り立ってたりするっていうのがあるの で、
そ、
で、ね、でそれをまあ相手を思えることによってこう調和が図れるって思ってるんですよ、うん、商談とか昔は私商社マンでものすごく勝った負けたの世界にいたんですけど、うん、
はい、
まあ、ある日いろんなことを経験しながら、うん、その世界じゃない世界もあるなってことに気づいて、
はい、
で人の幸せっていうのが一人一人 何かしらの得意分野不得意分野があって役割っていうものが絶対にあって、うん、
はい、
で私あのブランディングのセミナーとかもやってるんですけど、うん、ブランディングって結局社会に対する役割をどうやって、うん、あの発掘して認識されて、うん、で信頼されて選ばれるかっていうことだと思ってるんですね、
う
ん、
そうですね。
でその中でその日本人として生まれてそれも社会に対する役割だと思ってるんですよ、地球に対する役割として、
うん、あ、なるほどね、
はい、
うん、
なのでこう日本人のいいところ、
うん、
それが相手を思えてで相手のことを考えることによってこう聖徳太子の言葉で言うと、あの和をもって尊しとなすって、うん、あのコミュニティパワーの本にも、
はい、
出てきますけど、
そうですね、
やっぱり一人一人のことを尊重しながら、
うん、
あのその上で調和していく、
うん、
でそれがあの世界に対して日本がこういい影響をもたらす部分じゃないかなって思ってるんですね。で、はい、私あの今マッチングのビジネスマッチングやってるじゃないですか、
はいはい、
それっていうのもやっぱり人とか会社って得意分野不得意分野とかがあって、うん、でやっぱりその中での世界観で生きてる方とかも多くて、その中だけのですね、
はい、
で私はそこで、うん、やっぱり例えば商品が強いんだって商品強いんだけどサービス強いんだけどマーケット営業が弱いとか、
うん、
販路がないとか、
うん、
だったらその販路を持ってるところとつないであげた方がお互いハッピーになりますし、
うん、は
い、でそのつなぐ役目っていうのが今から大事になるんじゃないかなと思って今マッチングプロデューサーとしても動いてるんですね、
うん、はい、
でそれをたくさんのマッチングを生むために福美会っていうのを全国でやってますけど、
うん、はい、
まあ、あの日本人だからこそできるサービスで世界を動いて、
うんうん、
宇宙から自分を見た時に地球規模で動いてるってい う, こう移動した距離とかでもいいですし、それを線で辿っていったらこう地球人として入れるような自分でありたいなって思ってるんです、うんうん、
それがあのメールの最後に書かれている一行ですね。
そうですね、
最後は地球人として、
はい、地球人として最後に宇宙から地球を見るみたいな、
うん、そう、その言葉はすごい印象的で、
はい、
この地球に大切な思いやメッセージを持ってる人にお話聞きたいなって思った時にまずはもう田代さんにいつかお話ししていただきたいなと思ったんですよね。でも、
あ、そうです
か、そう、福岡にいらっしゃるからいつお会いできるかなと思ってたんですけど、
はい、
こうしてこう早いタイミングで
お
話を聞きできて、
そうですね、やはりあの東京にはよく最近は来るようになって、月の3分の1ぐらいは東京にいますので、
うん、
まあ、ほぼほぼ福岡と変わらないぐらいいますよね。
じゃあ、うん、福岡が3分の1、
はい、
東京が3分の1、あと3分の1
は日本のどっかか、
はい、うん、
ですね、今は。
もうフェイスブックを見ていると本当に田代さん今日どこにいるのかなと思いながら、
まあ、そうですね、
です
あのメッセージいただくときになんか枕言葉がついてて、
うん、
田代さん今日どこですかから始まりますいつも、まあ、結構変則的な動きをするので、あとはあれですね、こうメルマガの最後の方に書いてるのは、
はい、
これちょっと今見直してて思ったんですけど、
はい、
福美会が全国15都市で開催、現在12都市って書いてますけど、もう今16都市ですもんね。もうこれ超えてますね。
書き直さなきゃ、はい、
そうですね。
そのメルマガの署名欄ですよね、
はい、はい、そうですね。
それ書いたのはいつですか、最初。
これはですね、1年半前とかじゃないですかね。
おってことは2011年、
はい、おそらくそれぐらいだったと思います。
2年経たないうちに、
いや、本当に今の時代ですね。あ、これちょっと言いたいです、
うん、
これ言いたいです、
はい、
本当に好きなことと得意なことで仕事ができる時代になってきてると思うんです。
本当そうですね。
で、好きなことをやりてたら、
うん、
まず苦じゃないし長く続くっていうのがあって、うん、まあ、あとはそれが社会にとって求められてるもの、ニーズがあるもので、うん、まあ、ちょっとだけそこにですね、ビジネス要素を含めて、
うん、
あのマネタイズできるかってももちろん必要かもしれないですけど、うん、なんか本当に今は個人個人がメディアの時代に Facebook はじめになってきてるので、はい、個人個人のつながりっていうのもネット上では早くて、でそれをいかに自分から情報を発信したり、自分からアイデアを発信したり、うん、知ってることを発信したり、
うん、
で思ってることを発信したり、でそれによってこうつながる人たちってどんどん増えてきて、でそこをいかにリアルでつながって、
うん、
あの私 Facebook の友達は完全にリアルですの で、
ね、そうですよね、
あの ただ一人だけいるんですけどね、
一
人だけ私会ってなくて友達の人がいるんですけど、
はい、
あのまあ、いろんな理由があって、まあ、それ例外ですけど
はいはい、はい、
あとは全部そうなんですけど、
うん、
でやっぱりネットが発達して、でリアルももちろん大事であって、
うん、
でそこでそのアイデア一つで、そのアイデア単位で仕事を生んでいける時代というか、
うん、
会社を作っていける時代だと思ってるんですね、
はい、うんうんうん、
なので個人個人のメディアの発信力、まあ、マスメディアから個人のメディアに、ソーシャルメディアの方に変わっていって、でそのメディア同士がつながる力ってやっぱりすごく強いと思ってて、
うん、
というのがやっぱりその Facebook にしても、情報がやっぱり本物なのか偽物なのかっていう、結構今情報がものすごい多い中 でやっぱり友達とか家族とか専門家とか、ちゃんとその人はあのに詳しいよねっていう人たちの情報の方が信じやすいじゃないですか。
そうですね。
でそういう人たちとのつながりの中から情報が入ってきて、
うん、
でその中から一緒にやれる企画があったら、はい、一緒にやっていけたらいいなっていうのがあって、で私自身がその特に手に職を持ってるというか、
うん、
特にないんですね、
うん、
でないんですけど、自分の周りにはだいたいある程度のことできる人がいっぱいいるので、なのでアイディア一つで、あと声かけて一緒にやることはできるじゃないですか、
うん、はい、
だから手に職なくてもつながれる時代なので、自分みたいな仕事って昔はできなかったかもしれないんですけど、うん、それもできる時代だし、
うん、
今資金調達だって、
うん、
クラウドファンディングってあって、
はいはいはい、はい、
ありますよね。それで調達できるし、
そうですね、
まあ可能性に満ち溢れてるんじゃないかなって思ってます、
はい、
そういう人たちをこうなんていうんですかね、こう、だからストレスっていうのがあんまり感じない社会に、逆にうまくソーシャルメディアを使えばなるんじゃないかなって思ってますね。はい、
でそのために今日本を飛び回り、
飛び回って仲間集めですね。
うん、
仲間集めと、やっぱりその中でこう出会う人出会う人、それぞれ何をしたいのかな、どんな、うん、いろんな企業さんにもお会いしますけど、
うん、
どこを目指してるのかなっていうのを見ながら、
うん、
でそれにマッチングしていいなっていうところがあったら、やっぱ紹介していきたいですしね、
うん
う
ん、
そういう場を作っていきたいと思いますし、まあ、将来的に私の目標はあの、うん、メルボルンの、
うん、
もちろんところで、
ま
あ、なんでメルボルンかっていうと、まあ、日本ももちろん拠点ですけど、もう一つの拠点としてメルボルンは、うん、まあ、世界でやっぱ住みやすい都市の常に、
ね
ね、トップ5に常に入ってるじゃないですか。
はい、
でまあ、ただそれだけが理由だけじゃなくて、やっぱり世界中の人を受け入れる体制が整ってるっていうところと、うん、行っても海外っていう気がしない自然体の自分でいれるところ。
それ前からね、田代さんおっしゃってましたよね、はい、メルボルン、ね、
そうなんですよ。あそこは土地入って初めて入った瞬間から、普通はあれですよね、こうなんていうんですかね、海外ってこう身構えて歩く時とかもあれですけど、気をつけないといけないなって思うのが普通なんですけど、そうじゃなくてなんか入っていきなり自然体でいれるみたいな、
うん、
いきなり満員電車に乗りたくなるみたいなこれはちょっと分かんないですけど、うん、ライフスタイルを見たいなって思える、
あ、
電車に乗って目的地もないのに電車に乗って気になるところで降りたくなる。普通海外行ってそういうことないと思うんですけど、観光地とか、まあ、買い物の目的あって終わりっていう感じですけど、まあ、そうじゃなくてそれぐらい自然に入れる場所だったっていうで、そこで将来はやっぱり世界中からいろんなビジネスやってる方、いろんなアイデアを持ってる方っていうのを集めて、
はい、
マッチング交流会 っていうかパーティーを毎週末やれたらいいなと思って、
うんうん、
で毎週末そこでアイデアとかをつなげながら新しいビジネスを生んだりとか、うん、そこに対して投資とかしていけたらいいなって思ってます。でそれを調和しながらですね、
その日本人としての
日本人としてですね、うん、やっぱり日本人としてできることはそういうことかなって思ってますね。
お、うん、なんか楽しみですね。
そうですね、楽しみですね、うん、まあ、毎日あの頭の中マルチタスクいっぱい全開で、あのタグが増えすぎてやばいんじゃないかという時もあるんですけど常に瞬間瞬間で考えることがやっぱり変わってて、いっぱいいろんなマッチングやってると案件がいっぱいありますし、
はい、
うん、それをベストなタイミングで一緒にやっていかないといけないし、簡単な安易な紹介とかも信頼問題にかかるのでできないですし、
そうですよね。でも本当にこう田代さんの周りにいらっしゃる方っていうのはどんな人でもやっぱりこういい感じの方が多いような気がしていて、
はい、
まあ、それは私がこう Facebook とか実際にお会いしてる中でしかないかもしれないんですけど、
あ、嬉しいですね。私もそういう方々に囲まれてるのが結構幸せですね、
うん、
なんかいろんなこうイベントもいっぱいなんかイベンターみたいにな感じ、イベンターよりはイベントやってるんじゃないかみたいな、
かもしれない
な感じですよね。毎週毎週 1,2 回はイベントがあるので、ただあのそのイベントをやるときにそのイベントの主催者に集まるっていうものも多いと思うんですよ、
はい、そうですね、
コンテンツに集まるっていうものと主催者に集まるっていうところが大きいと思ってて、うん、
はい、
でもう一つ集まるのは趣旨に集まると思うんですね、
うん、
まあ、それがまあ面白いコンテンツなのか面白い趣旨に賛同した方なのかっていうのがあると思うので、うん、はい、まあ、これはちょっとコミュニティ目線での思考なんですけど、だからまあ自分が思い描いているような仲間たちっていうものがやっぱりあって、
はい、
でそこを共有できる仲間たちに囲まれてるっていうのはハッピーだなって思いますね。
で、あの田代さんが去年ですよね出版されたコミュニティパワー、
はい、はい、
そのあたりのこともやはりあのきちんとフォローされて書かれていますけれども、
あ、はい、
うんうん、あの本はどういう思いで書かれたんですか。
これはですね、まずそのあのコミュニティを持つと人生もビジネスも変わると思ってて、でこれ、はい、あの本当に1ヶ月2ヶ月で変わると思ってるんですね、
うんうんうん、
でそのコミュニティをじゃあどうやって作るのかっていった時に、
うん、
教科書的存在がなかったですね。で私の場合もいろんなことを試行錯誤しながらコミュニティ形成したり、まあ、いろんなコミュニティ、今でも趣味のコミュニティ、ビジネスのコミュニティとか、
うん、
まあ、いろんなコミュニティを持ってるんですけど、まあ、そのコミュニティを作るっていう上でどんなコミュニティにしろ必ず一本の筋っていうか一本のここはやらないとダメだよっていうところが共通してあって、
はいはい、
でそれをちょっと体系化した本をがないから、まあ、書くようになったという流れです。まあ、内容でいうとその社会に対する役割っていう意味でのブランディングの、発掘の仕方だったりその発信の仕方、ソーシャルメディアの使い方、コミュニティ形成の仕方を書いてて、で最後にあれですね、いろんなコミュニティを作ってる人との対談集っていうのを書いてますけど、
あの対談のところもすごく
対談も面白いですよね、はい、いろんなコミュニティのあり方っていうのがそれぞれあるのでですね、
あれはこう、まあ、今私が田代さんにインタビューさせていただいてますけれども、田代さんがインタビュアーとしていろんな方にインタビューをされてるじゃないですか。
はいはいはい、うん、そうです。
あれ面白かったですね。
あ、本当ですか。ちょっとそういう視点では見てなかったので。
そうですか。
はい、
あの時にこう心がけていたこととかっていうのは何かあるんですか。
あ、やはりあの
いろんなこう
対談の時にですか、
はい、方がいらっしゃって、
そうですね、
すごく面白かったです。
あの私あのいつもコミュニティで一番大事なものは共有って言ってるんですね、
うん、
共有っていうのは思いの共有でもそうですし、情報の共有でもそうですし、趣味の共有でもいいですし、会社だったら会社の理念とかクレドの共有だったりすると思うんですけど、コミュニティでも同じで何を共有するか、
うん、
でこの共有する何かっていうのがもしなかったらそういうコミュニティじゃないと思ってるんですよ。で共有する何かがあってそこに 何かしら役割を持ってる人たちが多ければ多いほど、うん、要するに主体的に自分ごととして動いてる人が多ければ多いほどいい企業いいコミュニティと思ってて、うんうん、だから私はその部分でどんな思いを持ってやってるのですかっていうのがやっぱりありますよね、うん、だからその思いの部分に共有する共有してとかそこで集まるっていうことが多いからですね、そこは気をつけてましたけどね、うん
はい、でもあの本は本当にたくさんの人が手に取って
そうですね、なんかやっぱりあの本を読んでこうコミュニティを作りたくなりましたっていう声とか、うん、であの本の通りにやったらコミュニティできましたっていう声はいっぱいいただくので、うん、まあ出してよかったのかなと。ただ、うん、最近セミナーであの本に書いてる内容一つも喋ってないぐらいいっぱいネタがまだまだ増えてますので、うん、膨大にあるので
セミナーこそ、まあ、セミナーが本当に面白いんですよね。田代さんの私も何度か参加させていただいたんですけど、いつもこう時間が足りなくなるぐらいの盛りだくさんで
そうですね、基本的に時間が足りなくなるのはレジュメ作ってないからですよね毎回こう出てくる話とか事例の話とかってやっぱり毎回違うと思いますし、その場の空気に合わせて話してますので、
はい、
基本的に話が下手だからですね
いやいやいや
セミナー講師をやってますけど、セミナー講師が別に本業ではないので、うんうん、ただまあですね、
うんうん、でも自然体の姿で話される言葉それからその内容っていうのがやっぱり人々を魅了してるんだろうなと思いながら私はいつも聞かせていただいてるんですけど。
そうですか。
ちょっと自分自身、そのうちの一人ですけどね。
ああ、
私も
ありがとうございます、うん、自分自身をそうやって分析したことがないですよね。いいんだろうかこんなに適当に話してと思って。
それが面白いのに変にこう秩序を立てちゃったらなんか面白くないかも、
はいはいはい、
とそれは私の個人的な思いですけれども、は
い
は
い、でもこうついついついついこう、うんうん、場の雰囲気に飲まれると、うんうん、あれも話したいこれも話したいってなっちゃうので、うん、時間は足りなくなりますよね。
ああ、なるほど、うん、
それはあれですよ、1時間のセミナーでも1時間半のセミナー2時間でも、うん、長いシークレットでやってるセミナー6時間なんですけど、
はい、
全部時間オーバーしちゃうんですよやっぱり。
うーん、
6時間セミナーだったら7時間になってますし、やっぱりこうどんどん出てくるんですよね。伝えたいっていうのは、
うーん、
うまくこうあれですよね、花さんみたいにこう引き出し役がいたらいいかもしれない、
ね。そうですか。じゃあ今度トークショーでもしましょうね。
トークショーでも、はい、決まりました。
決まりましたわ。夢のようですじゃあちょっと今回はね、はい、ちょっとミニミニバージョンで田代さんにお話を聞いたんですけど、はい、もっと私は田代さんにお話を聞きたいことがあるので、また時期を改めてじっくりお話を聞きたいと思うんですが、
はい、7時間ぐらい
ですかね。7時間って言ってるってことは8時間ってことですねじゃあちょっとこのポッドキャストを聞いてくださってる皆さんに何かちょっとメッセージをぜひ。
はい、やはりこれを聞かれてる皆さんっていうのは日本人の方が多いと思うんですね、
うん、
でその日本のいいところって日本の中にだってあんまり見えてこないですよね、うん、で海外に行って初めて日本のいいところを分かるのと同じように、一人一人皆さん自身も一人一人がやっぱりいいところっていっぱい持ってて、でそれを初めて外と比較した時に自分の役割って気づくと思ってるんですね。だからいろんな人と接しながら、いろんな情報とかチャンスとかっていうのは全部人から運ばれてきますし、出会い一つで人生変わったりビジネス変わったりしますので、まあ、その今 おそらく普通はですね、コミュニティで考えると家庭のコミュニティがあって、でもう一つ職場っていうコミュニティがあって、で2つのコミュニティを行き来している方が多いと思うんですけど、そこにもう一つ何でもいいですので、趣味のコミュニティでもいいですし、学びの勉強会でもいいですし、それこそセミナーでもいいですし、交流会でもいいですし、でそういう一つコミュニティにどっか属するだけで、いろんな異業種の人たちと知り合ったり、いろんな年齢層の人たちと知り合うことによって、選択肢の幅とか考え方っていうのがやっぱりぶわっと増えるんですね。でそこが人生豊かになるポイントじゃないかなと思ってて、 ですのでぜひ一つコミュニティを、まあ、作るのが一番ベストなんですけど、作らなくてもコミュニティに属するだけでも変わるよっていうのがあるので、まあ、それはあの今から先の時代ですね、あの好きなことできる時代になってきてると思いますので、はい、
そうですね、はい、まずはコミュニティに属してみるっていう、
属してみる、
ね、はい、そうですね、はい、ということで今日はちょっとお話を田島正隆さんにお聞きしました、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。私と会った時はハイタッチからスタートしますので。
あ、そうですね、あ、じゃあこれもハイタッチで
終わりますか。ハイタッチ、
覚悟
をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
南花のあの人の夢の種。
田代さんのインタビュー聞いていただきました。いかがでしたか。個々のメディアの発信力とメディア同士がつながる力というのが大事だっていうふうにおっしゃってましたけれども、やっぱりいいメディアとねつながるっていうのが大事ですから、情報が本物なのか偽物なのかっていうのを自分自身で見極める力も大事ですよってことをおっしゃってましたね。それからね、ちょっとびっくりしたのは、田代さん自身がね、自分は手に職を持っていることはないと思っているっていうふうに言い切ってらっしゃるんですね。でも周りには大体何でもできる人たちが揃っていて、だからアイデア一つと声をかければ大抵のことは、できてしまうなんてこともおっしゃっていて、もうやっぱりね、類は友を呼ぶじゃないんですけれども、いいことをしている人にはいいことをしている人がこうやっぱり寄ってくるんだなっていうことを思いました。出会い一つで人生が変わるなんていうこともねおっしゃってましたけれども、まさにチャンスを生かすかどうかっていうのも自分次第っていうところですよね。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。